おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
マタギという山で生活する、そういう人たちの暮らしの不思議な不思議な信仰みたいなものを語っております。
はい。
これ青森の方だと思いますが、吉川さんというマタギの方は、白神のブナの林にチェーンソーを持って入る。そうするとね、香菜ね。
はい。
人の話し声が聞こえて仕方ない。
誰もいないのに。
うん。で、吉川さんはその体験を父親が言ってたことと結び合わせて、昔山で木を伐採するときは必ずマサカリ立てという儀式をやった。刈る木にノコで、ノコ目を入れて、マサカリで受け口を作り、酒二升を備えた。
うん、
で、刈り倒すときには株の周りにお酒をかけて合唱して伐採に取り掛かった。まあ生き物ですからね、樹木ってのはね。また屋久島にはですね、杉を切るときに合唱の後2回斧の背で打ち3回目に刃物を当てる巨木で、そうそうそう、こういうのない？あのでっかい木があって枝がぐんにょーんって曲がったやつで、
はいはいはい、
千年の寿命とか、それから天狗の腰掛けっていうようなこうニックネームのついた枝があるやつって、
はい、
ああいう木って切らないんだって。意味ありげに曲がったやつっていうのはマタギの直感で触ってはいけないっていう木らしいのよね。なんか気になる木があると斧を根元に打ち込み一日置いて眺めに行く。で斧が落ちていると木が弾いたということで、木こりの人あるいはマタギの人は切ったりなんかしなかったと。
はい。
だからね、俺このあたりから急にこの本また面白くなったんだけど、マタギは獲物に対して決して卑怯な真似をしない。
はい。
どうしてかって山の神が見てるんだって。勝負を。で、獲物の分配、特に肉、獲物の肉に関しては個人所有は認められないんですって。
ほ
ー。誰かが山に行って熊を仕留めてくると熊の肝臓とか漢方で高い値段で取引されるところは彼の取り分、
はい、
皮も彼が取っていい。肉は村全員なんだって分配。
へー。
イノシシやクマに対して、そうよね。罠仕掛けりゃ簡単なわけじゃん。あれ、罠って、ダメなんだって。卑怯だっていう。餌で釣って。で、イノシシとクマに関しては、対面勝負なんだって。1対1で。
はい、
個人戦をやんないと、ダメで。そして、人間のマタギさんが考えることは、手追いにしないこと。もう絶対なんだって。手追いで長いこと暴れさせない。鹿も言うよね。鹿なんかもう一発で仕留めないと肉がどんどん硬くなるって。
はい。
絶えず山の神がこの狩猟を見てるという緊張を持つことで倫理としたと。
うん、
それから、秋田マタギってすごいですね。家で豆を煎ることさえはばかったっていう。
豆？なんで？
あのさ、雪山に入って小腹空いたつんで鍋で豆いってて雪崩が起きるんだって。
なんでだ？
そら弾けますよ。豆入り豆は、それほど音に関しても最新であれつんで、で秋田マタギにおいては家で豆を煎ることすらはばかったっていう。最新の注意を払って山に入っていったっていうところがマタギの習慣で残っているんでしょうね。
はい。
山下さん、これ一回出てきたマタギの方なんですが、この人がある日のこと白神に入った。
はい。なんか霊が宿ってるっていう印象がありますけど、
白い神って書くだけあって、はい、俺行ったことあんのよ。
はい。
弘前方面から入って行ったけどね、なんかあるぜ。
ああ、そうですか。
うん。レンタカーでバッと走ってたんだけど、あのブナかなんかの木が広がってん、
うん、
どんな風に行ったらいいだろうな。銀座の大通りをカナが車で走ってるとするじゃん。
はい。
左右ビルが建ってるじゃん、
はい、
あれが全部同じ背丈のブナの木、
うん、
で、ま、太陽はちゃんと木々の間から入ってきて光があるんだけど、見渡す限りブナの幹しかなくて、あと何にもないの、
うん、
なかなかの風景だよ。ブナ見てるでしょ、
はい、
とね、なんかがふっと動いたような気がするのよ。
はい、
あの幹と幹との間をふっと何かがこう、なんかそんな感じのする不思議な空間ですよ。
はい、
そういう静かなエリアなんですよね。山下マタギの話をしましょう。いい話ですな。ある日、山下マタギは白神へ入った。水ならの木の根っこに、たらいほどの舞茸を見つけた。舞茸は水ならの古木などのところに自生するんですけども、まあ、それがもう、ものすごい大きなやつで、縁起がいいということで、そのたらいほどの舞茸を背負ったカゴの中に入れて、もう一個ぐらいあるんじゃないかと思って、あたりを見回したときに、まか不思議な出来事に遭遇するという、日本昔話みたいなお話、これ明日続けたいと思います。この続きまた明日のまな板の上で。